一之助のそこが知りたい。
サンデーリカーズ、続いては私春風亭一之助が毎日やってくる情報の中から気になるトピックをオーソリティ専門家に聞いてしまおうというコーナー、名付けて一之助のそこが知りたいでございますが、
はい、
今空前の国語辞典ブーム。
国語辞典ブーム、
そうですよ。今度映画が始まるんですよ、
はいはい、
三浦紫音さんの小説船を編む、
うん、
これ出版社に就職した若者が辞典ね、
はい、
辞典の編集スタッフとなって奮闘する物語は、
これ本屋大賞第1位に選ばれた。
そうですよ。これは今月13日から全国ロードショー公開、
はい、
ブームじゃないですか
、はい、
そしてこの度ですね、この番組でおなじみ、
はい、
サンキュー達夫さん、米粒社協、
はい、
漫才コンビ、
はい、
それから一橋大学、
はい、
非常勤講師の学者芸人たるこのサンキュー達夫さんがですね、辞典、国語辞典に関する本を出版されまして、タイトルが学校では教えてくれない国語辞典の遊び方。これ面白かったさ。
ねえ、面白いですね。はい、
またね、カバーかっこいいんで、ちょっと辞典帳でさ、
そうですね、
達夫カラーっぽい、ね、こう紫っぽいコーディネートされておりまして、
はい、
この本に関しまして、ちょっと達夫さんに伺おうかなと思ってます、うん、国語辞典の遊び方ですからね。
遊ぶんですよ。
電話がつながってます。達夫さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
準レギュラーですね、達夫さん。
ありがとうございます。
ダントツ1位じゃないですか。
ダントツ1位です。
この
頻度。そうです。お願いします。
お願いします。
はい、
この度この国語辞典の遊び方ということで、
はい、
達夫さんとこの国語辞典のなんていうかつながりというか、こう、
はい、
こう取り扱うきっかけになったなんか、まあ、どういうことなんですか。
まあ、もともとは僕は大学院でずっと日本語学を研究していたので、
いい、
指導教授が国語辞典作ってたっていうのもあって、国語辞典、まあ、趣味で集めてたんですけども、
趣味で、
まあ、きっかけとしては去年 TBS ラジオでライムスター歌丸のウィークエンドシャッフルという番組で1時間ぐらい国語辞典について話したのがきっかけですかね。はい、
もう辞典はカバンのようなものって達夫さんがおっしゃってるんです、カバン、
ね、カバン、
あと車、
車、
同じようなもの、
うん、
同じには思えないんですけども、これどういうことなんでしょう
まあ、車に興味ない人って車はもう車ですよね、
うん、
あとカバンもね、一つしか持ってない人はカバンはカバンだと思ってるはずなんですけど、
うん、
実はカバンも車も用途によって、うん、いろんな種類がありますよね。
そうか、
まあ、例えば本当にすぐ近所にコンビニに行くときに持ってくカバンと、
うん、
まあ、例えばデートに行くときのカバンとか仕事用のカバンとかいろいろあるじゃないですか、
うん、違いますね、
うん、まあ、あとは旅行行くとき用の車だったりとか、まあ、そういうのもあると思うんですけど、まあ、うん、国語辞典もですね、用途によってまるで、違うものであるということを説明するときによくカバンとか車の例を出すんですけどもね、
一冊じゃないんだと。それだけ
違う。そうなんです、うん、僕は辞書を複数持ってくださいっていうのを、うん、提唱してるんですけどもね、
いろんな会社から出てますもんね、国語辞典っていうのはね。
はい、で、まあ、下手すると同じ出版社から3冊4冊出てる場合ありますから
でそれをこの本の中では達夫さんが擬人化して非常に分かりやすいです、はい、話し言葉で書いてくださっててですね、
はい、
例えば岩波国語辞典なら都会派インテリメガネ君、
うん、
はあ、
新明解国語辞典三省堂、
はい、
マイノリティの見方ワイルドな秀才と、はい、代表的な11冊の辞典を擬人化した人物のイラスト入りで紹介してる、
はい、
岩波国語辞典と新明解の国語辞典っていうのはこれ、まあ、ツートップって感じなんですかね。
うう、そうですね、はい、だいたい代表的な2冊でございますね。
どういう違いがあるんですか、
はい、岩国くん、岩波国語辞典を岩国くんはですね、
岩国くん、
はい、もう落語で言えば柳屋みたいな感じですね。
あ、分かりやすいな、
はい、
ははは、
もう高級感あるベロア素材のね、もう国語辞典なんですけど、もう伝統と格式、無駄のない誤釈、
入れ事しないぞ、ギャグとか入れねえよみたいな、
みたいな、そうです、もう柳屋子さんってことですね、はい、
大然としてますね。
そうですね、
なるほど、
ええ、
一方新明解は、
新明解国語辞典って、まあ、落語で言うとなんすかね、立川流にあるんですからね
ああ、ちょっと先鋭的ですね。
そうですね、もうクラスの後ろから2番目ぐらいの席で先生になんか突っ込み入れてるような
尖ってますね、ちょっと。
そうですね、皮肉屋的なところもあります、ね、
はいはいはい、
具体的にはどうなんですか、新明解君っていうのは。
例えば、うん、恋愛っていう項目あるんですけど、
はい、
恋愛どうやって説明します、普通だったら。
恋愛、人を好きになる こととか、なんか
そうですよね。だからこれ、柳屋ですとですね、
柳屋は、
岩国君、岩国君は男女間の恋した愛情、恋、
うん、
っていう説明なんですね。
は
い、まあ、さっぱりしてます。
さっぱりしますね、うん、
シンプルですね。
でこれが新明解国語辞典になるとですね、
ほう、
例えば第3版のちょっと昔の例でいくと、特定の異性に特別の愛情を抱いて、
うん、
2人だけで一緒にいたい、
うん、
できるなら合体したいという気持ちを持ちながら
言い方、うん、
それが常には叶えられないで、
うん、
ひどく心を苦しめる状態。
はあ、ちょっとおかしくいいですよね。ひどく心を苦しめる状態が恋愛なんですかね。
基本振られる前提みたいな。
振られる前提ですね。
気持ち主義です。
ちょっと共感できます。ね、こっちの方がなんか、
ね
ええ
はい、
親しみ持ってますね。
できるなら合体した
い。アクセントの情報も盛り込まれてたりとかして、やっぱ地方出身者であったりとか、そういうところにも配慮があるんで、
まあ、
割とマイノリティの味方かなという感じ。
なんか兄貴って感じですね、なんかね。
そうですね。
頼れる。
いいの。うん、これ辞書占いのページがありまして、
あるんですね、
私やってみました。
やりました。
私辞書占い一番時間かけましたから。
ぜひじゃあ皆さんここは必ず
絶対やってくれっていう感じですか。そうですね、これ私やったら、はい、日本語五感の辞典っていうのがパチッときたんですけど、
はい、もう五感の情報、ニュアンスの情報しか書いてないでしょっていう。
これはどういう、私初めて耳にしたんですが、日本語五感の辞典っていうのはどういう辞典なんですか。はい、
例えば、
ええ、
トイレと便所と、
ええ、
はばかりと、
はい、
かわやと、
うん、
接近っていうのとでは、
ええ、
同じものを指していますけど、ニュアンスが全然違うんですよ。
はいはいはいはい。
使う状況とか使う人にもよって、うんうんうん、その場面場面でその意味が変わってると。
そうですね、うん、
で例えばそのニュアンスの違いっていうのは 何かっていうのがこの時点には全部載ってます。
はあ、ちょっとだから毛色が違いますね、はい、一般的なものとは。
そうですね、文章用というかね、
うん、
まあ、本当にその細かいニュアンスのみを、まあ、抽出して、うん、記述した時点ということなんで、
うんうんうん、
非常にその表現にすごく意志のある人っていうのに向いてる辞書かなと思います。うん、
なるほど、面白いですね。
これは雰囲気を、
一之輔さん向いてると思います、はい、
あ、雰囲気を自在に操るスペシャリスト、日本語五感の辞典、は
い、もうどんな服でも着こなしちゃいますみたいな。
かゆいところに手が届きます。
バ
ンちゃんは何でした。
はい、私はですね、話の分かる副委員長的存在、周永社君でした。
なるほど、
なるほど、
なるほど。
周永社国語辞典、
ですね、
は
い、
これはどんなやつなんですか。
広辞苑ってあるじゃないですか。広辞苑ってあれ国語辞典というより正確には百科辞典なんですね。
分厚いし、なんかいろいろ載
ってますよね。
でこの周永社国語辞典っていうのは、
はい、
小型の国語辞典で広辞苑みたいなものっていうのを目指した国語辞典。百科辞典的な国語辞典、
う
ん、小型の国語辞典っていう。
ほうほうほうほう。
だからいろんな情報が載ってるんですよね。
具体的に言うと どんな感じなんですかね。
もう外国語とかですよね、
うん、
で 横組っていうのがあって、国語辞典、
国語辞典で横組っていうのはあるんですか。
っていうのがあるんです。第2版とかだと
珍しいですよね。
大概縦のようなイメージ、
ね、うん、海外からの言葉っていうのは言語表記で載っていて、
うん、
専門用語とかもバッチリ載ってるっていう意味では、すごくこう広辞苑的な国語辞典で本当にいろんな情報載ってます。
うーん、
収録語数が一番多い国語辞典、
ね、いろいろ知りたいんです。
今ほらね、うん、新学期始まりますしね、はい、新しく国語辞典買おうとしてる人もいると思うんですけども、ね、うん、例えばそうですね、受験生高3になるよなんて人たちにおすすめな辞典は何かありますか。
ベネッセ表現読解国語辞典、
うんうんうん、
でこれはどういう国語辞典かというと、表現チャートっていうのが載ってるんですけどね。
チャート、
へー、うん、例えば心配するっていう言葉を聞くと、
はい、
例えば相手のことを心配するときには、
うん、
気遣わしい、気にかける、心を痛める、ハラハラする、胸が痛むなどの表現がある。どうして良いか考え込むという意味での心配するは、頭が痛い、頭を抱える、頭を悩ます、くよくよする、思案に余る、思案に暮れるなどの表現があるという、誰に対してどういうことを心配するのかで、どんな表現があるのかっていうのをチャートにしてくれてるので、文章を読むとき書くとき、まあ、試験に出やすいところっていうのを非常にこう こうチャートにしてくれてるので、これはいい国語辞典なんじゃないかな、うん、
これ図解入りで分かりやすいですね。
非常に分かりやすい面白い国語辞典なんで、読んでても面白いと思います。
文章の書き方を教えたい、学びたい人にもおすすめ。
文章、基礎日本語辞典っていうのを、僕勧めたいなと。
基礎日本語辞典、
はい。日本語の中でも基礎的な言葉っていうのがあって、これはよく使われる言葉なんですけど、意外と日本人って基礎的な言葉について辞書引かないんですよね。
分かってるだろ、そんな当たり前じゃねえかっていうことですよね、
はい。よく説明するのがまずっていう言葉だ。
まず、
まずって大体っていう意味と、最初にっていう意味ありますよね、全然違う意味じゃないですか。
そうですね。
ですけど、なんでその2つの意味になったのかっていうのがこの辞書には載ってるんです、ちゃんと。いろんなものの中からこの1個を取り立てる気持ちっていうのをしっかり説明した上で、順番で言うと最初に、多くの中から一番可能性が高いものは大体というように説明してくれてるので、文章を書くときにはこのような言葉の中心の意味っていうのが分かる辞書きっといいかなと。
なるほど。だから私初めて知った辞典いっぱいありますけど、これ読むとね、結構最適なのが見つかりますんで、はい、ぜひね、読んでみていただけたらなと。
もう本当にあなたに合った一冊っていうのは、もう正しい国語辞典ではないですけど、あなたに合った一冊っていうのは必ずあるんでね、見つけていただきたいと思います。
サンキュー達夫さんの著書、学校では教えてくれない国語辞典の遊び方は、角川学芸出版より税別1300円で絶賛発売中でございます。もう重版だそうで、おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
今朝は漫才師でありながら一橋大学非常勤講師、サンキュー達夫さんに話を伺いました。どうも達夫さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。